猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第185回始まります。はい、今ちょっと会社から帰ってきて、マンション1階ロビースタジオで収録してます。今週は猫好きさんちょっとプライベートというかいろいろお忙しくて時間合わなかったので、私一人の配信になる予定です。ご了承ください。ですね、いや、ちょっと喉の調子がいまいち悪くて、あまりいい声で話せないのが残念ですけど、お聞き苦しいかもしれませんが、合わせてご了承ください。はい、それでは本編行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
どうも、しゅんせいです。私はポットリのキャスト話してもいいですかという番組で、皆様のもとにゆるい雑談をお届けしています。 iTunes や Wordpress などのサイトで配信中です。 Twitter は @poddode ハッシュタグポットでです。ぜひ皆さん聞いてください。
グダグダタイムズ初の交流会をします。日にちは2月11日、場所は大阪某所にて、内容は1次会は爬虫類カフェ、2次会はお酒等飲みつを考えております。詳しい内容は参加者に決まり次第メールをします。
1次会からでも2次会からでも両方参加でもいいので、どなたでもお気軽に連絡や相談してください。締め切りは、1月末です。 Gmailツイッターの DM、またホームページのお便りフォームのどれでも受け付けています。
多くの方のご参加、お待ちしています。
はい、それでは本編に行ってみたいと思います。今週の本編は声の話ということで、まあ、ポッドキャストならではというかですね、ちょっと声の話をしてみたいかなと思います。たまたま、喉の調子が悪いというかですね、風邪をひいたわけではないんですけど、どうも娘がなんか喉が痛いって言ってるんで、もしかしたら、風邪の引き始めのような感じかなということで、ちょっと喉がいがらっぽいんですけどね。で、ちょっといまいち完璧な状態ではないんですが、あえて、まあ、ちょっとネタもないことで、声の話ということで話を今回をしてみたいと思います。まあ、ポッドキャストやってると、やっぱり声、自分の声がね、まず、一番気になるというか、これ本当にポッドキャストあるあるなんですけれども、ポッドキャスト始めた時ってやっぱり自分の声すごく違和感ありましたよね。これよく言われることですけれども、電話留守電の声だとか、まあ、録音した声だとか自分の声を自分で聞くとすごく違和感があるっていうのも、本当にこれ別にポッドキャストをやってるいなくても普段でもあることだと思うんですけれども、まあ通常自分の声って骨伝導っていうか骨を伝った音を聞いてるのに対して、録音して聞いてる声っていうのは普通の、まあ、鼓膜、耳から鼓膜を通って、頭に入ってくる声ということなんで、まあ、当然そこでいろいろちょっと違いが出てくるんで、まあ、違和感があるよっていうことですよね。 ただポッドキャストやってるとやっぱり最初のうちはすごく違和感あったんですけど、もう本当に慣れてきちゃいますよね。うん。で、もう大体10回目、20回目ぐらいからもうあまり気にならなくなったというかです。もうこんなもんだというふうになってきてですね。これもやっぱりポッドキャスターあるあるなんでしょうかね。ポッドキャスターさんみんな最初はやっぱり違和感あるなってみんなおっしゃるんですけれども、そのうち慣れてくるともう全然そんなの気にせずに喋っておられるということになると思うんですけれどもね。はい。で、まあ、声の話ということで、いや、実はその、これはちょっと裏話的というかあれなんですけれども、この前だったかな、何回かの配信の時にもちらっと話をしたんですけれども、桃屋のおっさんさんが、私のオープニングの時のガンドルフですという声、やけに気にされていて、何をかっこつけているんだとおっしゃって、もうしきりにそれをおっしゃるんですけれども、あれ実はですね、まあ前にもちらっと話はしたんですけれども、そのポッドキャスト始めるときに、そのオープニングだとか、ジングルだとか、その部品を揃えようと思ったんですね。で、猫好きさんと相談して、じゃあオープニングはこういうセリフで撮りましょうとか、で、エンディングを撮ってくださいねとか、っていうことで、セリフを考えて、で、二人で相談して、録音したんですけれども、最初のうちやっぱり私あんまり、自分の声はやっぱり気に入らなくて、で、やっぱ女性の声だとキャッチーかなと思って、ほとんどオープニング、今も聞いていただくと分かるんですが、オープニングもエンディングも猫好きさんにほとんどのセリフを喋っていただいて、最後にお届けするのは、猫好きとガンダルフです。というふうに、そのガンダルフですという一言だけを取るというようなことにしたんですね。で、その時に、まあそうは言っても一言なんだけれど、かっこよく撮りたいなと思って、まあ、10回ぐらい撮りました。そこの、ただ一言ガンダルフですという一言だけを10回以上撮り直しましたね。で、多分これが一番いいだろうっていう、かっこつけた声を、ダビングしたというか、ミキシングしたですね、ガレージバンドで。まあ、マックス買ってるんで、ガレージバンドで編集したんですけれども、猫好きさんの声、セリフに被せて、私のガンダルフですというセリフを被せたと。で、結構ですね、まあそういう感じで、最初の頃はやっぱり自分の声にあまり自信がないというかですね、いい声だとは全然思ってなくて、でも、なぜか猫好きさんが、おだてるんですよ、最初の頃。いや、ガンダルフさんの声、いい声だから、羨ましいですよね、とかっていう感じで、やけに持ち上げるんですね。で、ちょっと調子に乗って、じゃあいい声出してみようと思って、いろいろ試してみた結果が、まあ、あなたということなんですけど、全然今聞いてもあんまりいい声じゃないですよね。で、もう、かれこれ、始めて、ポッドキャスト始めて、3、4年、4、5年ぐらいに、足掛けも3年、4年ぐらいになるんですかね。いやー、なんかやっぱ声が枯れてきたというか、やっぱ年、枯れということではないんですけれど、やっぱ年とともに少しずつしわがれてきたような声になって、最近情けないなとつくづく思うようになってきました。はい。やっぱりね、いい感じで枯れてくる声っていうのにはすごく憧れるんですが、単なる年取ったような声になってくるっていうのは非常になんか情けないなと思いつつ、ああ、なんか本当にもっといい声にならないかなというふうに考えている今日この頃です。で、じゃあボイストレーニングしてるかっていうと何にもやってなくて、で、まあ少しね、変な声が出ないようにとか、変な息が漏れないようにっていうところを少し注意はするようにはなったんですけれども、やっぱり聞き直してみると結構いろいろ まあ、マイクに直接息が吹きかかってるような声だとか、まあ、そういうようなね、あの咳払いだとか、まあ、そういうのが無意識のうちにやっぱり出てきたりなんかしてて、まあ、なかなかうまくいかないなと思ったりしてるんですね。はい。あと、まあ、少し予想行きの声で収録しようかなと思ってたりはするんですけれども、あれ不思議ですよね。女性はすごく予想行きの声、うまく使い分けられますよね。まあ、うちの嫁ちゃんもなんかもそうですけど、なんか電話に出るときは完全に別人の声ですよ。これはびっくりするぐらいなんか予想行きの声になってて、ほんとびっくりしますけどね。まあ、本当に女性のオクターブ上がったような予想行きの声は、あれは真似できないなと常日頃から思っているんですけど、皆さんどう思われるんでしょうか。まあ男性でもね、少しね、予想行きの声を作ってって言っても、あそこまでオクターブ上がるぐらいまでの声って普通出せないですよね。はい。まあ、すごいなと思います。はい。あとですね、声の話ということで言うと、まあ、いろんなポッドキャスターさん、ポッドキャスト聞いてて、まあ、男性も女性もたくさん聞いてるんですけれども、特に女性のポッドキャスターさんの声で、私が一番、痺れるというか弱いのは、鼻声、少し鼻にかかったような声で喋られる方が、まあ、特に誰とは言いませんけれども、いらっしゃるんですけれども、もうやっぱり私なぜか鼻声に弱いですね。鼻にかかった、鼻声というか鼻に少しかかったような、声で喋られる、声質というか、声の質で喋られる方にの喋りは弱いですね。もう弱いというか、もう痺れますね。本当にね、なぜなんだろうと思うんですけれども、その鼻声に弱いと。これもなんかちょっと考えてみたら不思議なあれですけれどもね。はい。まあ、皆さんどうなんでしょうね。なんかこういう声に弱いという声質というかですね、声の特徴っていうのは皆さんないんでしょうかね。私はまあ女性の場合やっぱ鼻声に、の女性の方の声に弱いですね。男性の場合はやっぱりちょっと低めの渋い声に弱いですね。弱いっていうか、まあ羨ましいなと思いますね。自分もそういうふうに少し低めの、しわが出たっていうより少し低いトーンの、声を、するの男性の声にはやっぱちょっと憧れますね。はい。まあ、そんなこんなで、なんか、まあ、あんまりまとまりがないんですけれども、声の、話をいろいろしているわけですけれども、そうそう、この間ね、ちょっと NHK のアナウンサーの方が、炭酸を飲むと声の通りが良くなるというか、綺麗な声が出るっていう風なのを、何かの番組でちらっと話をされていて、で、まあ、たまに私もポッドキャストで喋るときに飲み物を飲みながらとか、その前にちょっと食事軽くした後に、スカイプで猫関さんと話をしたりとかっていう時もたまにあったりするんですけれども、いや、確かにね、少し喉が湿っているというか、まあそういう飲み物を飲んだ後、まあ、で炭酸ってあえて炭酸を飲んでっていうことはあんまりないんですけれども、たまに炭酸を飲んで喋ると、やっぱりゲップが出るんですよね。我慢できなくなっちゃう。で、なんとなく、そう、あまり変わらないかなと思ってたんですけれど、やっぱり何も飲まずに喋るよりは少し 何か飲んだ後に喋った方が確かにスムーズに喋れるかなと。ただそこのデメリットはゲップが出る、途中でゲップが出ちゃうとか我慢できなくなっちゃう、特に炭酸のね、炭酸飲料とか、まあ、ビール、お酒だったらビールとか飲んだりとかするした後にね、まあ、喋ったりするとやっぱりゲップが出ちゃうとか、ね、そういう情けない状態になってしまうので、まあそう、アナウンサーの、確か女性のアナウンサーの誰だったかな、誰かがそういう風に炭酸飲むと声が良くなりますよっていう話をされてたんですけども、さすがにね、ちょっと炭酸だとゲップが出ちゃうのを抑えられないんで、それがデメリットかなというふうに思ってます。はい、今日は何もちょっと飲まずにね、ちょっと喉がカラカラの状態で今喋ってるので、あまりいい調子で喋れてない、最初にオープニングでも話したんですけど、ちょっと血を上がれたような声になっちゃってお聞き苦しいかもしれませんけれども、まあそういう感じで、あまりちょっとね、綺麗な話なんですけど、できればその何か軽く喉を湿らせてから喋った方がいいのかなと、ちょっと今日は反省しているところです。はい、いやいやいや、まあそんなこんなで、今週は声の話ということで話をしてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
てて猫のしっぽ、沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルーです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ話したんですが、今週は私一人での収録になります。で、多分ね、ちょっと本編が短かったので、一本で配信しようかなと、今ちょっと迷ってます。最終的に編集した結果どうなるか、後編と合わせてね、いつもの、まあ、前編後編に分けて配信してるんですけれども、ちょっとこの後編がどれくらいになるかによって、ちょっと一本で配信するか、前編後編を分けるかっていうのはちょっと、微妙なんですけれども、もしかしたら一本で、日曜の早朝に配信するということになるかもしれません。ご了承ください。はい、それではいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずは、いっぱいコーナーが、1月24日、ピンチャさんから、今日の一杯、寒かったのでおでんとカップ酒です。医者に行った時、20日の話になって、日本酒にしてしまいました。といただきました。はい。ということで、ツイッターに写真をいただきましたけれども、おでんと、これカップの、ワンカップのあれですね。松竹梅の、ワンカップで、おでんを温めながら、カセットコンロでおでんを温めながら、日本酒の熱感と。いいっすね。もう完璧ですね。冬はやっぱりね、これが一番いい組み合わせかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、1月26日に私が、昨夜の宅飲みはロブション、エビス、青ということで、ロブション、エビスの青いラベルの缶ビール。余韻の時間というやつですね。これ、新発売になった限定醸造のやつなんですけれども、これは美味しかったですね。ちょっと、普通のエビスよりは、ホップが爽やかな感じで、いい感じでしたね。これ赤も、赤いラベルのも出てますよね。はい。ちょっとあげなかったんですけれども、 この後、次の日はこの赤も飲んでみました。でもこれやっぱ青と赤ってなんか同時に飲まないと、飲み比べないとなんかいまいち味がわからなかったというかですね。はい。まぁ、ちょっといまいち、その赤と青がどう違うかっていうところがわかりづらいかなと、あんまり差がなかったような気が個人的にはしました。まあ、どっちにしても美味しかったですよね、赤も青も。うん。恵比寿、さすが恵比寿というか、まあ、札幌の恵比寿、恵比寿ビールなんで、まあ、これは美味しいですよね。まあ、ぜひ、見かけ、私はコンビニ、ローソンで買ったんですけれども、コンビニとか、まあ、普通のね、スーパーとか、お酒売ってるところでは売ってると思うんですけど、見かけられたら、まあ、ぜひ買ってみられるといいんじゃないかな、と思いますよ。はい、ということで、今週は2つだけでしたけれども、いっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ちょっと本編でもね話をしたんですけれども、炭酸を飲むと喉がというかね、声がスムーズに出るんじゃないかという話をちらっと最後に、まあ、NHK の女性アナウンサーの方の、ノウハウというかですね、ということで話をちょっとしてみたんですけれども、ちょっと喉が相変わらずいがらっぽいというか調子悪いので、ちょうどスーパーに買い物に来た帰りのスーパーの駐車場マイカースタジオで収録しているんですが、オランジーナっていうスパークリング、微炭酸の、をちょっと買ってですね、ジュースを買って、微炭酸ですけれども、少し滑らかに喋れるかなと思って、ちょっとそれを一口二口飲んでから話をしてます。ちょっとゲップが出ないようにね、気をつけないといけないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。ちょっと、いっぱいコーナーの時は何も、あんまり飲まずに、話したんですけど、このお便りコーナーと少し声のあれが違うかなというところが、どうなんでしょうね。はい。という、まあ、ことは余談として、はい。お便りコーナー。まず1月22日、イクラムさんが、184回前編聞いていただきまして、これアニメの話ですよね。いくつか Amazon プライムで配信されているものもありますね。見てみようかなと。私も昭和元禄落語心中は楽しみに見てますということで、はい、Amazon プライム、あ、いいですね。これで配信されてるのをチェックされてるんですね、イクラムさん。昭和元禄落語心中、これね、ちょっと見てみようかなと思って外してしまったんで、私は。テレビで放映されてるのを外してしまったんで、まあ、DVD とか、レンタルが出たらちょっと借りてみようかなと思ってますよ。うん。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。Amazon プライムもね、いろいろ配信されてて、いいかなと思うんですけども、まだちょっと私踏み切れてないですね。結構 Amazon は使ってるんですけどね。Amazon プライム年会費3000払うほどはどうかなということで、まだ踏み切ってないので、まあ、これの配信はちょっと使えないという状況ですね、私の場合は。はい。はい、そして次に野良茂さん、今日のアイスガリコちゃんフルーツミックスということで、ガリガリくんですねこれね、多分ね。はい、インスタグラムに写真いただきましたが、ガリコちゃんということで、ガリガリくんのガリコちゃんバージョンですね、フルーツミックス。ちょっとフルーツ味で美味しいでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして1月23日、イクラムさんが184回アニメの話の後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、ピンチャさんから184回拝聴しました。アニメの話、ありがとうございます。カオスチャイルドは良いですね。自分のおすすめは、アジン、カッコデミちゃんは、語りたいがおすすめです。前期はドラマですが、吉彦と吉祥寺だけが住みたい街ですか、てんてんてんが良かったです。今期は、これ、なんだっけな。なんとかさんが出ている、ゼロがおすすめです。ゼロがおすすめですと。 いうことですね。こういうのがあったんですね。はい。ちょっと両方とも私知らなかったんですけれども、ちょっとですね。ゼロってこれ、ガロの後編ですかね。ハガさんが出ていらっしゃるんですか、今期は。ちょっとウィキペディアで見たんです。キャストの中に入ってたかな。ちょっと今、チラッと調べてみたんですけどね。はい。キャストの中入ってましたかね。ハガさん、ハガさんって前になんか、確かピンチャーさんがご紹介されてた方ですよね。違ったかな。なんかキャストの中に出てなさそうだな。はい。なんかちょっと私勘違いしてるかもしれません。はい、ありがとうございます。はい、そして1月に、ごめんなさい。続けてですね、1月23日、ケンチさんから、184回拝聴、ガンさん立ち飲みのアスカン、やっぱり2だわらといただきました。はい、ちょっと、これで、そうですね、先週寒いんでちょっと、最寄り駅に着いた時に駅前にあった立ち飲みで熱燗と引っ掛けてそれから帰ったという話をちょっとしましたけど、いやいやいやいや、そうなんですね。やっぱりね、もう寒くなると意外に熱燗がね、昔はあんまり熱燗って飲まなかったんですけど、もう最近やっぱりおじさんになったのか熱燗でももう全然問題ないというか、もうこれだけ寒いと、夜寒いと熱燗がやっぱりいいですよね。はいはい、ありがとうございます。はい、そして1月24日タトさんから、最近見ているのは主人公が半身不随になった機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズです、ということで、タトさん、いただきました、ありがとうございます。あ、ガンダムシリーズですよね。題名だけは知ってますというか、タイトルだけは知ってるんですけど、私結局これはもう見なかったですね。はい。ガンダムも本当に初代のガンダムチラッと見たぐらいで、もうあと全然見てないですね。はい。結構これ、なんか、鉄血のオルフェンズって、すごいことになっちゃったような感じのやつですよね。あんまり私も詳しく見てないんで詳しくないんですけれども。はい。ありがとうございます。それから、ケンチさんがマフラー巻いてランチに出たが寒いっす。牛鍋定食と書いてあったので入ったがさほど暖かくない鍋ということで、あんまり熱々じゃなかったということなんでしょうかね。ちょっと残念な、あれだったんですね。本当に寒かったですからね、先週ね。はい。生卵と、鍋と、ご飯と、小鉢と、味噌汁と。ああ、いいですね。牛鍋定食。いいっすよね。はい。ありがとうございます。はい。そして1月26日、テータンさん、猫好きさん、僕よりいい加減、わら、と、このスパの、主人公は女の子を助けようとして、結局関係なくトラクターに跳ねられるんですよ、わら、と。海の地下さんは、下手ではなくて、その人の個性です。イラストは細かい描写がとても愛らしいですから、いやー、でも、不女子感が面白くていいですね、わら、と、いただきました。はい。テータンさんね、非常にイラストが上手くって、もしもクリームボックスのアイコンとか、すごくね、素敵なイラストを描かれるんで、もう本当にね、私は絵が上手な方は、本当に尊敬しますね。自分も全く絵が描けないというか、下手くそなんで、描いても下手くそなんで、本当にね、絵をうまく描ける方は尊敬しますね。はい。もう結局猫の尻尾もね、自分じゃ描けなかったんで描いてもらったんですけれどもね。はい。まあアレットさんみたいに本当にまあテータンさんもアレットさんもそうなんですけど、すごく絵が上手で、なんでこういう風にうまく描けるんだろうって、すごくやっぱ描けない、絵がうまく描けない人間からするとすごく羨ましくって。まあ本当にね、すごいなぁと、つくづく思います。はい。はい、ありがとうございます。まあ私もね、ちょっと海の近さんは、 下手じゃなくてって、本当に個性的なイラストを描かれる方ですよね。本当に素敵な、絵を描かれる、イラストというか漫画を描かれる方だと思ってます。はい。先週のね、放送でもちょっと話はしたんですけれども、そうですよね。はい。細かい描写がとても怪しいですから。ちょっと見てみたいですね。久しぶりに。ハチミツとクローバーでしたっけ。はい。はい。そして、ニジパパ生活さん、184回拝聴、猫好きさんのアニメトーク参考になります。新作アニメは何を見ようか迷うので参考にさせてもらいます。と、いただきました。はい。ありがとうございます。まあ、今ね、ポッドキャストっていっぱい、翔さんのアニメカフェとか、それからもう昔からね、ある、アニメの、ね、そこアニとかね、いっぱいアニメを語る、ポッドキャストいっぱいあるんで、まあまあ、まあその、本当に、猫の尻尾ではたまにしかアニメの話はしないんですけど、まあ今回ちょっとね、猫好きさんの不女子面が、全面になかなか面白かったかなと思いますけれども、猫好きさん本当ね、昔から結構アニメよく見ておられたんで、さすが不女子ということだけあってあれなんでしょうけど。私はもう4、5年ぐらい前までは結構新アニメとか見てたんですけど、今もう全然見れないですね。まあ、ポッドキャスト始めたから、もう、ポッドキャストの、まあ、方に時間取られちゃって、ほとんどもう見なくなっちゃいましたね。残念ながら。はい。ということで、まあ、ぜひ、いろいろ参考にしていただければなと思います。ちょっと今週は、一緒に収録できなかったんで、近々、まあ、近々また収録できるときに続きを話してみたいかなと思ってますよ。はい、ありがとうございます。はい、そして1月28日、藤本さんから、猫好きさんもメイドラゴンにハマってたのか、ぜひがっつり魅力を語ってほしいですと、ここでも藤本さんも、アニメのメイドラゴン、ちらっとね、話をされてたんですけど、先週猫好きさんがね。はい。私もこれタイトルだけ知ってたんですけどね、ちょっと本当に見てみようかなと思いましたよ。はい。ということで、まあ、がっつり魅力を次回語ってもらうようにしましょうかね。はい。はい、ありがとうございました。ということで、今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今週は、やっぱりいろいろ短くなったので、本編もいっぱいコーナーもメッセージ、いただいたメッセージコーナーも短くなっちゃったんで、前後編分けずに1本で配信したいと思います。ご了承ください。ではいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。失礼します。
猫の尻尾。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。